ホドピラクス、道を守る者。アパートのドアを開けると、ひんやりとした空気が一気に僕の体を包み込む。寒波は去り、しばらく春らしい陽気が続くでしょう。なんて、お天気お姉さんはほがらかに言っていたが、こんな夜中の時間帯では、その予報も意味をなさないだろう。国道沿いにあるファミレスに向かうため、僕は少し震えながらバイクを走らせた。少しアパートを出るのが遅れてしまったが、10分もかからずファミレスには着く。時間にうるさいマキも文句は言わないはずだ。まあ、時間にうるさいからこそ、山岳部部長として適任なのだけれど。就職も何週間か前に第一志望の企業にちゃっかりと内定が決まっている。できる男だ。マキは大学1年の時からの友人である。僕と同じ地方出身であったということや、必須授業のクラスが同じということで意気投合した。同じ山岳部に入部し、4年になった今でも仲良くつるんでいる。あと5分ほどであろうか。閑静な住宅街であるこの街はすっかり寝静まり、バイクの音だけが夜闇に響き渡る。信号待ちをしている間、大きなあくびをすると、白く固まった息は寒空に吸い込まれるようにして消えていった。ファミレスに到着し、ヘルメットを抱えながら店内を見渡すと、喫煙席の奥でマキが仏頂面で手を振っている。随分と眠たそうな顔だった。
遅えよ。何してたんだ？
急に呼んだのマキの方だろ？俺のフットワークの良さにちょっとは感心しなよ。
まあ、確かにな。
と、マキはコーヒーを口元へ迎え目を細めた。
寝起きなのだろう。
まぶたが腫れぼったく、いつもはきちんとセットされている自慢の無造作ヘアが別の意味で無造作になっている。で、何？どうしたの？こんな時間に。ウェイトレスにコーヒーを注文しながら訳を聞くと、マキは思い出したように僕の顔を見た。
ああ、ちょっと面白い話があるんだ。
面白い話？
ほら、俺らももうじき卒業だろ？だから何かでかいことやりたくねえか？最後くらいパーッとよ。
マキはニヤニヤしながら言う。マキがこの顔をしているときは、大抵よからぬことを企んでいるときの顔だ。今度は、どんなろくでもないことを思いついたのだろうか。タバコを手にし、マキは続けた。
お前さ、S 県の C さんってわかるだろ？
C さん。S 県の北に位置する山だ。メジャーな山ではないが、比較的浅い山なので、初心者やファミリー登山客に人気のあるスポットである。僕らのような、そこそこ山を登っている人間がアタックする山ではない。
ああ、もちろんわかるけど。それがどうした？
まさかそこにアタックしようなんて言うんじゃないだろうな。僕が怪訝に伺うと、マキはタバコの煙でむせながら笑い出した。
バーカ、違うよ。その C さんを北東に40キロくらい進むと、地図には載ってない山があんだよ。
にやりとし、マキは持っていたノート PC を僕の方へ向けた。画面を覗くと、それは衛星などから送られてくる映像や画像をリアルタイムで閲覧できる某サイトの地図だった。そこには確かに山があり、その麓には樹海が広がっている。
これに映ってるってことは地図にもある山だろ。ちげえよ。これは本来ならここには映し出されない山なんだ。普通じゃ閲覧できない。こういうのが得意なダチがいてよ。面白いものを発見したって送られてきたんだ。
どう見つけたかはそいつも教えてくれなかったけど、とにかく、このサイトのシステムに入り込めたらしいんだわ。
お前、それってハッキングじゃ。
僕は目を大きくし、コーヒーをこぼしかけた。
しっ、声がでけえよ。
そこでだ、この謎の山、俺らでやってみねえか？卒業記念によ。マキはタバコをもみ消し、身を乗り出してきた。僕はため息をついて、コーヒーをカチャリと置く。
パスだな。まずいに決まってんだろ、そんな訳ありな山。
なんで地図に乗らないのかはわからないけど、
大体、すでに犯罪みたいな真似しやがってよ。
とは言ってみたものの、僕は内心ドキドキしていた。おそらく、誰も登ったことがないであろう未開の山をアタックできるチャンスなんてゼロに等しい。山に見入られている人間であれば、誰もがよだれを垂らす。だが、本能的にやばい場所だと僕は感じていたのだ。
バカだなお前は。だからこそいいんじゃねえか。
地図にも乗らない名もなき山をアタックして、前人未到の地を制する。
これ以外に理由なんかいらないだろう。
お前も山男ならわかるだろう。マキは真顔で僕の目を見つめる。このクレイジーな山男は一度言い出すと聞かない。僕が OK サインを指で作ると、マキはニッと笑い、タバコの煙を吐き出した。
決まりだな。
で、アタックのプランニングなんだが。
こうして、半ば強引に名もなき山へのアタックが決定し、僕らの会議は結局明け方まで続いた。日が昇ってきた頃、計画が完成し、あとは決行日を待つのみとなった。僕らはすでにワクワクし、軽口を叩いていたのだが、まさかこの時、あんな大事件に巻き込まれることなど、僕らは知る由もなかった。そして決行日を迎え、僕らは大学近くの駅前に集合し、マキの運転で C さんへと向かった。高速道路を降り、下道を走ること2時間。C さんから北東を目指していた。あたりはすっかり木々に覆われ、山道へと変わってきた。窓を少し開けると、冷気が車内に入り込む。ちょっと息を吸い込むと、普段じゃ感じられない新鮮な空気が肺に流れ込んだ。
いいな、雰囲気出てきたぜ。
ハンドルを握るマキのテンションが上がる。
もう、例の場所に近いのか？
マキは窓の外に広がる景色をキョロキョロと見渡す。僕はマキの言葉を遮るようにして言う。
しかし、何なんだろうな。地図に乗らないなんて。意図的だとしか思えないな。なんでだろう。
国家機密級の軍事施設があったりしてな。
マキは笑ってそう言ったが、顔はかすかに緊張していた。しばらく走ると、だんだんと悪路へと変わっていった。樹海のせいで、あたりは薄暗い。名もなき山へと続く、道なき道は、不気味な様相に感じた。すると、目の前に大木が倒れていることに気づき、車を止めた。
やれやれ。
と、マキはつぶやき、缶コーヒーを一気に飲み干す。
これ以上は無理だな。ここからは歩いていこう。
なーに、こんなのも計算のうちだ。
僕たちは荷物を担ぎ、歩いて進んだ。テントに寝袋。3日分の食料にナイフ、熊よけグッズなど、準備は完璧だ。ノート PC と ハンド GPS を見ながら慎重に進む。1時間ほど歩くと、あたりは夕方のようだ。樹海が濃すぎて日差しが届かないのだろう。黙々と進むと、突如目の前に小高いフェンスが現れた。高さはおおよそ10メートルはあるだろう。フェンスはそこからあたりを囲んでいるらしかった。檻か何かを連想させたそれは、まるで僕らの入山を歓迎していないような、拒まれているような気概にさせる。
おい、見ろよこれ。
マキの目線の先には看板がくくりつけてあった。野犬注意。立ち入り禁止。
野犬だとよ。どうだかな。
マキは肩を大げさにすくめた。
ああ。でも、ちょっと異常じゃないか。
僕がそう言うと、目の前に広がる異様な光景にマキは黙った。そこら中に、野犬注意と立ち入り禁止の看板があるのだ。大小含め20以上はあるだろう。これは警告の度合いを超えているのではないだろうか。この先に何が待ち受けているのか。しかし、今さら引き返すわけにはいかない。
さて、どう入るか。まさか、この荷物背負ってよじ登るわけにもいかないしな。
まあ、待て。
見ろよ、入り口がある。
マキの指さす先には、おそらく関係者が出入りするであろう出入り口があった。しかし、錠にかけられ、厳重にされている。マキはリュックから特殊工具を取り出し、3、4回挟んだだけで、バチンと外してしまった。
これも計算のうちだろ？
時計は午後14時30分。僕たちはあれから樹海を抜け、頂上を目指すため、ただひたすらと山中をさまよっていた。フェンスを越えてから約5時間が経過していた。汗が額を伝う。未開の山なので、当然登山道はなく、舗装なんてされていない。草木をなたでかき分けながら進んだ。急な勾配になったり、少し足を踏み外すと30センチ先は谷だったりと、まるで生き物のような山だ。手つかずの自然は容赦なく牙を剥く。しかし、どんな山でも一度スイッチが入れば一緒だ。緊張はなくなり、アドレナリンを大量放出し、死体はただの登山道具と化す。僕らは、そんな感じに酔っていた。
しかし、緑が濃いな。
本当に日本か、ここは。
よし、ここいらで少し休もう。
汗を拭いながら、マキは上の方を仰ぐ。
もうだいぶ上がったんじゃないか。
そうだな。でもダメだ。GPS の計値がデタラメ。やっぱり地図にも乗らない山は手強いな。ま、2000は言ってるよ、絶対。
GPS を頭の横でくるくるさせ、マキはドカッと座り込んだ。束の間の休息で、僕らは山の気を吸うように呼吸を整える。突如、尿意が僕を襲った。
悪い、血と小便。
奥の茂みに駆け込み、用を足そうとした。だが、それが間違いだったのだ。
うわ！
間抜けなことに、茂みをかき分けた先が急な斜面だと僕は気づかず、そのまま転がり落ちてしまった。頭や肘に、強烈な衝撃が走る。マキが何か叫んでいたようだったが、よく聞こえなかった。 尋常じゃない後頭部の痛みに僕は目を覚ました。土の匂いがする。口の中はザラザラし、鉄のような味がした。左腕を動かすと、鈍い痛みが上腕二頭筋あたりを突き刺す。おそらく、折れているのだろう。うつ伏せになっていた体を仰向けにして、目をゆっくりと開けると、あたりはすっかり薄暗くなっていた。デジタル腕時計を見ると、液晶は完全に割れてしまっており、使い物にならなかった。よろよろと立ち上がり、あたりを見回すと、樹海のど真ん中にいると、そこで初めて気がついた。上を見上げても、木々の茂みと薄暗さも手伝ってか、よく見えない。自分は、どのくらいの高さから落ちたのだろう。
おーい!誰かー!マキー!
何度か声を出しても、深い森に吸い込まれていくだけだった。ポケットをまさぐっても、携帯も食べ物もない。荷物はすべて、あそこへ置きっぱなしにしてしまっていたのだ。あったのは、ミニライトとナイフだけだった。自分の現在地を確認しようとしても、地図もない上に、未開の場所だ。特定できるはずもなかった。
参った。遭難しちまった。
冷静になると、急に不安な気持ちに襲われた。とにかく下山しよう。一刻も早く。その焦りから、全身の痛みはさほど気にならなくなった。とりあえず、川を見つければなんとかなるだろう。そこからまたフェンスにぶつかる。あのフェンスは、この山や森一帯をぐるっと囲んでいるに違いなかった。とにかく、川の流れに沿っていけば、必ず下山できる。それに、喉もカラカラだ。現在地も当てにならない今、川だけが頼りだった。しばらく歩くと、すっかりとあたりは暗くなり、ライトで足元を照らしながら、慎重に歩かねばならなくなった。それに、この時期の夜の山は、ぐっと冷え込む。震えながら、僕はさまよい続けた。すると、目の前に妙なものが現れた。ライトで照らすと、ヒッと小さく声を漏らした。B の2、PT。と書かれた看板だ。僕は大きく息をついた。なぜこんな場所に看板が？この文字の意味は何だろう？意味がわからなかったが、とにかく気味が悪かった。僕はハッとした。マキが冗談で軍事施設があるんじゃないか、などと言っていたが、この看板はまさにそれを表しているのではないかという疑惑が脳裏に浮かんだ。B の2という文字もなんとなく軍事的要素を醸し出している気がしてきた。そもそも、この場所はなぜ地図に載っていないのか。おそらく、人目に触れないため、秘密裏に何かを行っている場所だということは容易に想像できた。しかし、何のために？目的は？それがわからない。自分は、とてつもなく危険な場所に足を踏み入れてしまったのではないか。後悔の念が次第に強くなっていった。その時であった。ガサッ。背後の茂みで音がする。距離はおよそ10メートルほどであろうか。熊か。いや、この時期熊は冬眠している。
しかし、ノウサギやネズミにしてもデカすぎる。僕は軽いパニックを起こしかけたが、平静を保ち、前へ進んだ。心臓は激しく脈打っている。しかし、ガサ、ガササ。ついてくる。何かが、僕の後ろを。獣特有の吐息が耳を触る。後ろを振り向く勇気が、今の僕にはなかった。野犬なのか。構わず前へ進んだ。もう、何時間歩いたのだろうか。時間の感覚がわからない。ガサ、ガサガサ。奴は僕と一定の距離を保ちながら相変わらずついてくる。もう限界だった。あまりの恐怖に気が狂いそうだ。この暗闇の中、何が数十メートル後ろに潜んでいるのか。想像するだけで膝が笑い出す。相変わらず襲ってくる気配はない。ただの獣ではないことは確かだろう。まるで監視されているような、そんな気持ちだった。襲うことなく、ただひたすら、ひたひたと僕の後をつけてくる。僕は力尽き、木を背にして座り込んだ。はあはあと息をつき、手はかじかみ、体全身がきしんでいる。僕が座ると、奴も動きを止めた。おそらく、僕の動きを伺っているのだろう。こうして疲れ切って動けなくなったところを襲うつもりなのだろうか。木の後ろ側からはじっとりとした視線を感じる。まるで獲物を狩る際の獣のそれであった。精神的にかなり追い詰められていた僕はどうかしていたのかもしれない。この暗闇の中、いつ奴に襲われるかわからないこの恐怖と戦うより、今ここで真正面から挑むことを選択した。奴の姿を確認せずにはいられなかった。僕の真後ろにいるに違いない。別に構わない。どんな化け物だろうが、この目で見届けてやる。意を決し、視線を感じる方へライトで照らした。犬だった。大きさはだいたい柴犬より一回り大きいくらいだろうか。柴犬よりかは、顎や顔は大きく発達しており、凛とした顔立ちをしている。随分と痩せているようだ。雑種か何かだろう。犬はじっと僕を見つめ、微動だにしない。闇で光るまん丸な目と、妙に包まった三日月を彷彿とさせる尾が印象的だった。そういえば、野犬注意の看板があったな。しかし、ほっとしている場合でもない。目の前にいるのは野生の犬なのだ。チワワやダックスフントとはわけが違う。だが、こいつはなぜか襲ってこない。普通、野犬は背後から襲うはずだ。野犬に出くわした時には、目を合わせたままゆっくり後ずさりするようにやり過ごすのがセオリーなはず。なのに、この野犬はただついてくるだけ。
もう訳がわからなかった。
僕はいつの間にか気を失うように眠ってしまっていた。まぶたを開くと、あたりは明るくなっており、日が昇ろうとしていた。どのくらい眠っていたのだろうか。鉛のように重たい体を起こすと、背中から腰へかけて激痛が走った。こんな体勢で木にもたれかかっていたのだから無理もない。腰をさすりながら何気なく後ろを見ると、まだあの犬はいた。座り込み、僕を相変わらずじっと見つめる。まるで僕の存在そのものを見透かしているような、そんな目だった。昨日は暗闇でよくわからなかったが、こうしてまじまじと見ると、両足はがっしりとしており、ピンとした耳も心なしか堂々としている。首も太い。灰色と黒が混じったような、その体毛は、昇ってきた朝日に照らされ、少し神々しく感じられた。しばらく、互いを見合っていたが、僕はやがて重い腰を上げ、下山を開始した。昨夜と違って、だいぶ落ち着きを取り戻していた。日の明るさを感じられることもあったが、何より、後ろをつけてくる正体が判明したことが大きいに違いない。しかも、小型の野犬だ。だが、野犬は野犬だ。昨夜はなぜかおとなしかったが、いつ牙を剥いてくるかわからない。油断せず、用心しなければ。僕はナイフを構え、再び歩き出した。だが、疲労と寒さ、喉の渇きや全身打撲の影響からか、体力の消耗は思ったより激しかった。おまけにめまいがし、うまく歩くことができない。後ろを向くと、野犬はまだついてくる。相変わらず、10メートルほどの距離を保ったままだ。もしかしたら、こいつは昔人間に捨てられた飼い犬だったのかもしれない。僕はそう考え、きびすを返し、野犬の方へ足を向けた。すると、と、低いうなり声を上げ、少し身構えた。威嚇しているのだ。敵意をできるだけ表そうとしているのか、口の端からは、牙がちらりと見えた。今までは見せなかった野生の獣の表情がそこにはある。体に緊張が走る。なぜだろうか。前へ進む分には何も反応せずついてくるだけなのに。また一歩野犬の方へ足を踏み出した。喉の奥から地鳴りのような音を出している。だいぶ興奮しているようだ。まるでこれ以上こっちへ来るな、と言わんばかりの感じだ。しかし吠えてきたりはしない。人間に慣れているわけがないか。野犬だもんな。僕は再び下山を開始した。しばらく北に歩くと、水の流れる音が聞こえた。川のせせらぎだ。僕は早歩きになり、音のする方へ急ぐ。草木をかき分けた岩前の先には、川が広がっていた。今の僕には、オアシス以上だ。興奮した僕は樹海を抜け、丘になっている斜面を慎重に下り、小走りで近づくと、川に口をつけ、ガブガブと飲んだ。生水は少々危険であったが、 今の僕にはそんなことはどうでもいい。気力を吹き返した僕は、ごろんと寝転がり、空を仰いだ。この川に沿って行けば、必ず下山できる。そう確信し、ゆっくりと微笑んだ。ちらっと林の方へ目をやると、木々の隙間から野犬はじっと僕を見つめている。相変わらず、あの目で。やがて野犬は、キビスを返し、樹海の奥へ消えていった。僕が無事下山できたのは、その日の午後16時頃だった。自力で入山口の反対側に降りることに成功し、フェンスにもたれかかっているところを、作業服を着た数人の男に発見され、病院に担ぎ込まれた。遭難してから、実に24時間ほど経過していたのだが、僕にはまるで一週間くらい長く感じた。左腕骨折に、全身に擦り傷、打撲、軽い頭頂と、それなりに重傷だったが、命に別状はなかった。次の日には、容体はすっかり回復したが、警察による取り調べが待っており、こってりと絞られることになった。
悪運強いな、お前は。死んじまったかと思ったよ。
病院で、マキは笑いながら言った。顔を見ると、疲労がうかがえる。きっと、一晩中探してくれていたのだろう。真っ赤な目をしたマキを見て、僕はこう言った。
もう山で立ち小便はごめんだな。
バーカ。
と、マキが頭をどつき、どっと笑いに包まれた。僕も一日ぶりに笑う。ギーと、病室のドアが開く音がし、振り向くと、スーツを着た男が果物を持って現れた。柳瀬と名乗る男は、あの山の関係者らしく、名刺を渡された。短く刈り上げられた頭に、きちんと整えられた顎ひげが印象的だった。穏やかでない表情を浮かべ、いいかな、というふうに椅子に座る。
すみませんでした。ご迷惑をおかけして。
僕がそう言うと、柳瀬は首を振ってみかんの皮を剥き始めた。
無事ならいいんだよ。まあ、こちらにも火はある。大事にならないでよかった。
それより、と、一呼吸置いて柳瀬がついで言う。
君たちがどのような手段を使ってあそこを知ったかは、とりあえず今は置いておこう。それよりも、君はどのようなルートを通って下山できた？何でも、君らが戦場を壊して侵入した入り口の真後ろ。反対側から君はひょっこり出てきたそうじゃないか。
ねえ、ルートって言われてもな。何しろ真っ暗だったんで、ここがどこかなんて余裕ありませんでしたよ。
僕が手渡されたみかんを口に入れながら言うと、といった感じで、柳瀬は組んでいた足を直した。
君が落ちた場所から、君が出てきた場所までどういうルートをたどったのかはわからないが、一直線に降りた、ということはおそらくないだろうな。何しろ、あれだけ複雑な地形だ。どうやって下山できたのか興味があってね。
なんだかはっきりとしない、要領を得ない話だ。
悪いマキ、ちょっと外してくれないか。
僕がそう言うと、マキは怪訝そうな表情を浮かべ、
ああ、
と病室を後にした。柳瀬は大きく息をつき、足を組み直す。僕は柳瀬をまっすぐ見つめ、ベッドの上であぐらをかいた。
あの妙な看板、何ですか？
そう言うと、わずかだが、柳瀬はピクンと動いた。
地図にも載らないあの山は、一体何なんですか？
少し戸惑った様子を見せた柳瀬は、真顔で僕の目を見つめ返した。
あの夜、君は山で何を見た？
一瞬、病室に気まずい空気が流れる。少し間を置き、僕は答えた。例の看板と野犬です。
そうか。
と、柳瀬は顔を少しうつむけて、指同士を絡ませる。柳瀬の考えていることはわからなかったが、あの看板と野犬には、やはり何かあるのだろう。そこからは、刑事顔負けの質問攻めだった。
どんな野犬だったか、覚えてるかい？
柴犬より少し大きいくらいの犬でした。
噛みつかれたとか、吠えられたとか、何かされたりは？
いえ、それが全く、吠えもしなかったですね。妙な野犬ですよ。ただ、一晩中ついてきました。夜が明けても。川を見つけて、樹海を抜けてからは、ついてこなくなって、いつの間にかいなくなってたんです。
柳瀬は、
と、息を小さく吐き、持っていたみかんを机に置き、膝に手を置くと、カバンの中から熱い封筒を取り出し、僕に差し出した。
あの山で、君の身に起きたことについて、どうか他言しないでもらいたい。
封筒からは、札束がちらりと見える。いくらあるのかすら想像もできないが、おそらく、100万以上はあるであろう大金を目の前にするのは、生まれて初めてだ。僕が唖然としていると、やれやれと言った感じで、柳瀬が口を開いた。
あの山は政府の監視下に置かれていてね。今はまだ世間に公表できない事情があるんだ。君の言う通り、あの山や樹海は日本に存在していないことになっている。私はあそこで行われているプロジェクトの責任者でね。
僕はまたポカンとした。柳瀬が政府の人間？この男は何を言っているんだ？
間髪入れずに柳瀬は続ける。政府があの山を保護したのは30年以上も前のことだ。あそこでは国家的に、いや、世界的、科学的にも重要な研究が長年されている。この内容を把握している人間は日本でも数少ない。何しろ国家機密だから。
なんだか壮大な話になってきた。あの山はそんな超重要な場所だったのか。一体何のプロジェクトなのだろう。UFO か？マキの言う通り軍事施設があるとでも言うのか。
村瀬の話し方は相変わらず要領を得なかったが、とにかく自分は大変なことに首を突っ込んでしまったという認識はあった。
もしかしたら自分は逮捕されるのかもしれない。
そんな考えが脳裏によぎる。看板のことだが、アルファベットと数字が組み合わさったものを君は見たんだろ？
僕は黙ってうなずいた。
あれは個体を認識するための番号で、あの看板がある場所は彼らのテリトリーなんだ。
僕はよくわからないままうなずいて聞いていた。村瀬は顎ひげをさすりながら天井を見つめる。
君はあの犬に救われたんだよ。つきまとわれた、
と君は言っていたが、あれは得意な習性でね。縄張り意識が強い彼らは、自分たちのテリトリーから部外者を追い出そうと行動したんだ。彼らは川沿いを縄張りにはしないから、君はそこまで見送ってもらったんだろう。
そう言うと、柳瀬はニコッと微笑み、初めて笑顔を見せる。だが、また顔を引き締め、僕の方へ直り口を開いた。
あの犬のことだが。
話が終わると、柳瀬は立ち上がり、ドアの方へ向かっていった。病室を出る際、そうそうと言って僕を見つめる。
くどいようだが、絶対に他言はしないでいただきたい。そうすれば、君の不法侵入、器物破損などの罪は目をつむろう。もし、君の周りでこのことを知っている人間がいることが発覚したら、言わなくてもわかるかな。
これでお互い水に流そう。
それじゃ、お大事に。
柳瀬が去った後、僕はしばらくぼーっとし、ドアを見つめていた。UFO や軍事施設などよりも、話のスケールが大きすぎたからだ。僕には柳瀬の話が、とてもじゃないが理解の度合いを超えるものだった。数日後、しばらくしてから僕は都内にある博物館に訪れた。まっすぐに動物展示コーナーへ行くと、ある剥製が目に留まった。その剥製の真下にある解説には、こう記されていた。日本狼、絶滅種。分類、犬科、犬属、食肉目。体長95から114センチ。お腸約30センチ。健康約55センチ。体重推定15キログラム。中型日本犬ほどだが、中型日本犬より足は長く、脚力も強かったと言われている。尾は背側に湾曲し、先が丸まっており、耳が短い。家畜伝染病や人為的な駆除の影響で、1905年、明治38年に絶滅したと言われる。習性。自らのテリトリーに入った人間の後ろをついてくる。監視する習性があったとされ、送り狼と呼ばれる。また、狼がついてくることによって、他の獣はその道に近寄らないことから、ホドピラクス、道を守る者、という、亜種名の元となった。